さあ、2023年がスタートしました。どのような一年になるか、きっと皆さんもいろいろな思いを持って今この礼拝に臨んでおられることかと思います。皆さんは新しい一年に対する期待にあふれていますでしょうか？それとも様々な不安、心配が脳裏をよぎっていますでしょうか？不安と言いますと、不安からの希望が2022年のクリスマスのテーマでした。私たちはいつも何かしらの不安と、また心配と向き合いながら日々歩んでいることかと思います。コロナに対する不安はだいぶ少なくなってきたかと思います。しかし不安というものは不思議なもので、コロナが終わればまた新たな不安が私たちの生活の中に何かしら出てくることでしょう。今日はこのイザヤ書を新年礼拝の聖書箇所として選ばせていただきましたが、このイザヤ書が書かれた時代においてもイスラエルの国は様々な不安を抱えていたということなんです。それはイスラエル王国が北と南に二つに分裂したことにより、国自体が徐々に弱体化していき、そしてそれと同時に台頭してきた大国であるアッシリアという大きな国の圧力がのしかかるようになるわけです。そうしますとイスラエルの人たちは考えるわけです。もしかしたらこのままでは我々はあのアッシリアの大きな圧力の中にきっと大きいろいろな影響を受け始めるかもしれない、そんな不安心配を感じたイスラエルは、北にある大国アッシリアの圧力があるならば、私たちは南にある大国エジプトに助けを求めようではないか。そしてイスラエルはエジプトと同盟を結び、そのアッシリアの圧力に対抗しようとするわけなんです。イスラエルのような小さな国にとって政治的に考えるならば、大国の脅威に対して、また自分たちが違う大国と手を結ぶことによってその脅威に応じることができる。これは外交的な策略としてはあり得るのかもしれませんけれども、神様はそう思ってはおりませんでした。ここで神の預言者であるイザヤに神様は語りかけ、イザヤを通してイスラエルに語りかけます。30章1節2節を見てください。災いだ、かたくなな、こら、主の言葉。彼らは計りごとを巡らすが、私によらず。同盟を結ぶが、私の霊によらず。罪に罪を増し加えるばかりだ。二節。彼らはエジプトに下って行こうとするが、私の指示を仰がない。ファラオの保護のもとに、身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。アッシリアの圧力に対し、イスラエルはエジプトに助けを求め、エジプトと同盟を結ぶことにしましたが、神様は、エジプトに頼るのではなく、なぜ私の指示を仰がないのか、なぜ私に頼らないのかとイスラエルに語りかけるわけです。いいですか？この問題はイスラエルがエジプトと抱えた問題ではだけではないと思うのです。私たちもきっと同じではないでしょうか？私たちが不安を覚えるときに、心配また圧力を感じるときに、同じような行動を取ってしまうということがあるかと思うのです。今日は3つのことをこの箇所から考えていきたいと思います。今日、先ほど読みました15節にはこのように書いてあります。 イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。いいですか？ここから一つ目のポイントは、静かに信頼するということになります。新しい一年が始まるにあたり、皆様ももしかしたら今お正月のお休みということもあり、少し考える時間、余裕があるのではないでしょうか。もし皆さん少しゆっくり考える時間があるのならば、もう一度、私はこの一年、何に、そして誰を頼り歩むのか、心を静め、少し考えてみたいと思うのです。もちろん、皆様の中にもイスラエルが抱えていたように、様々な不安、心配、恐れもあるかと思います。その不安、そしてまた心配に対し、私たちは落ち着きを失い、慌て、そして私たちの中にあるエジプトに頼ってしまい、本来頼るべき神様を頼ることを望まず、神以外のものを望み、頼りにしてしまう。そんなことはないでしょうか。いや、エジプトのような大国ではなかったとしても、これまで国が分裂し、その中で繰り返し過ちを犯してきたイスラエルの問題、それは偶像礼拝です。たとえ小さな偶像であったとしても、私たちの神様以外に信頼するものがあるならば、それは偶像です。言葉通りの偶像、神の形をした銅像であったり仏像であったり石像でなかったとしても、私たちの日常の中には、私たちが気づいていないところにも、数々の偶像となり得るものがないでしょうか。そこなんです。いつの間にか気づかぬうちに、私たちは神様を信じて信頼していると思いながらも、どこか神様の代わりとなる、そんな身近にあるものに信頼を置き、何かしらの形で礼拝をしてしまっている、そんな偶像は、私たちが時に静まり、祈り、落ち着き考えないとなかなか気づかないものでもあるわけです。ですから、この一年を始めるにあたるその節目に、私たちは慌てふためき新たな一年を始めていくのではなく、ぜひしばらく静まる時間を持ち、そしてまたこの一年を考えながら、私は何に信頼を置き一年をスタートさせるのか考えてみてはいかがでしょうか。そしてそこからつながる二つ目のポイントですが、それが神様との関係です。私たちが落ち着いて心を静め、そして立ち返ろう、そして信頼しようとする神様はどのようなお方なのか、それは18節を見てください。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようとして立ち上がれる。主が義の神であるからだ。幸いのことよ、主を待ち望むすべてのものは。よろしいでしょうか。私たちは私たちの身の回りにあるものに安心感を抱き、頼り、神様よりもつい優先してしまうということがあります。しかし、そんな私たちと神様は違います。そんな 私たちでありますが、神様はなんとそんな私たちに対し恵みを与えようとして待っておられるお方なんです。いいですか？神様は私たちを待っておられます。そして待っておられるだけではなく、そんな私たちに憐れみを与えようと自ら立ち上がる、そんな積極的に私たちに手を差し伸べしてくださる、そんな神様であるわけなんです。いいですか？ここが大切なポイントです。まあ、これまでも何回もお話ししていることではありますけれども、私たちの信じる神様は私たちとの関係を築きたいと心から願われておられる神様です。いいですか？神様は私たちと関係を築きたいと心から願われておられるお方です。しかし、だからといって神様はその力に任せ、強引に私たちに恵みを押し付け、そして強引に私たちを信頼させ、力技で私たちを神様の方に立ち返らせ、そんな関係を築こうとされるお方ではありません。それは神様の願う関係ではないわけです。なぜなら神様は愛をベースとした愛にあふれた関係を私たちと築きたいと願っておられるからです。ですから神様は愛なる神のゆえに私たちを待ってくださるお方なんです。そしてもし私たちが神様に立ち返るならば、そんな私たちに神様自身が自ら喜んで立ち上がり、そして憐れみを注ぎ与えてくださる、そんな神様であるということなんです。ではそんな神様に対して私たちは何をする必要があるのか、私たち側のことになりますが、そんな私たちを待つ神様に、そして私たちのために立ち上がってくださる神様に、私たちも神様と人としての関係、そしてまた父なる神様とその子供としての関係を持ちたいと私たちも願い、そしてそんな近づかれる神様に、待っておられる神様に私たちも一歩踏み出す、これが私たちにとって必要なことです。そしてそれが信仰の応答ということではないでしょうか。神様は待ってくださり、近づいてくださるお方に対して、私たちも私たちの判断、選択をもって主体的に、私たち自ら一歩踏み出し、神様に近づこうとする、そんな両者の一歩が私たちと神様の関係にあってとても大切なわけです。私たちの信じる信仰はいやいやながら信じるものではありません。また誰かに強いられて信じるものでもありません。もしあなたが心を沈め、落ち着き、振り返るときに、いやいやながら信じているのであるということに気づくならば、また誰かからのプレッシャー、圧力、誰かの目を気にして信じているということがあるのであるならば、それは本当にあなたが私たちの神様を信じたいと願っているのかどうか、あなた自身がその神様を選び信じようと一歩踏み出しているのかどうか、このような機会にもう一度確認するということが大切ではないでしょうか。皆さんの信仰はいかがでしょうか？大丈夫でしょうか？そして19節を見てください。あ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときにあなたに応えてくださる。なんという力強い約束です。 私たちがそんな神様に立ち返り、神様と叫び求めるならば、ここに必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださるお方であるということが記されているわけです。ですから大切なのは、私たちと神様との関係がしっかり築かれているかどうかです。近づいてくださる神様に対し、私たちがそんな神よりもエジプトの方に目を向け、顔を向け、そしてその他の偶像に目を向けてしまうのではなく、私たちの顔をそんな神様の方に向け、そして私たちの方からも神様に向かって一歩踏み出す。そんな信仰による応答を私たちはこの一年の初めにしていきたいと思うわけです。そしてもし私たちがそんな神様との関係が築かれているならば、次のポイントにつながります。それが今日のメッセージタイトルでもある、これが道だ、これに歩め。という神様からの語りかけです。30章20節を見てください。たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。いいですか？二つのことを考えたいと思いますが、神様からの関係が築かれているからといい、決して私たちの歩みが全て良い方向に、私たちが望むような方向に向かうということはないということです。ここにあるように時に苦しみのパン、そして椎茸の水が与えられる。すなわち私たちにとっては願わない、どうしてと思わざるを得ない、そんな厳しく大変な経験に直面することもあると神様はここで言われています。しかし大切なのは次のこと。それはそのような大変な経験の中であったとしても、あなたを教える方、すなわち私たちの神様はもうあなたから隠れることはない。私はあなたのためにそこにいますと言われるのです。そして私たちは私たちで、そんな私たちを教えてくださる方、すなわち私たちの主である神様に目を向け続ける。そこにいてくださる神様、そしてそんな神様に目を向け続ける。それが私たちと神様の関係なんです。神様は神様としての責任を私たちに果たし、そして私たちは私たちの信仰を持って南にあるエジプトでも、また私たちの中にある様々な偶像でもなく、そこにおられる神に目を見続けることにより、その信仰を貫き通さなければならないわけです。そしてそんな神様の関係が築かれ、そして歩み続けていく中で、こんな神様の声を聞きます。それが21節です。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く。私たちは神の声を聞きます。それはこれが道だ、これに歩めと神様は言ってくださるのです。新しい一年を始めるにあたり、私たちは神様の導きを求めるかと思います。どこかその導きを求めるという中にあって、また携帯にあるそのナビのように、ここを右に行きなさい、またはここを左に行きなさい、そのような細やかな指示、 また導きがあることを私たちは求め祈ってしまうところがあるかもしれません。でも私は今回この箇所を読んでいながら気づかされたことがあるんです。それは神様は私たちに、酒井よ、そこであなたは右に行きなさい、いや、そこで今度は左に行きなさいと言われていないのです。いいですか、ここで神様はあなたが右に行くにも左に行くにもどちらに行こうとも神様はこれが道だ、これに歩めと言ってくださっているということなんです。あなたが右に行くにも左に行くにもこれが道だ、これに歩めと神様が語りかけてくださっているのです。これはどういうことか考えてみましたけども、神様は私たちにその道を選ぶ自由を与えてくださっているのではないでしょうか。ただ誤解をしてはいけないのが、自由だからといってどんな道でも歩んでいいというものではありません。その自由とは、今まで見てきたように私たちと神様の中にある関係が築かれているからこその自由なんです。それは神様、そして私たち、その両方向からの信頼があり、私たちが神様を信じるように、また神様もそんな私たちを信じていてくださり、私たちが下す決断、選択を信頼してくださり、たとえあなたが右に行くことを選ぼうとも、左に行くことを選ぼうとも、私はあなたを信頼し、これが道だ、これに歩めと私たちを励ましてくださっているということかと思ったわけなんです。いいですか、もし私たちがそんな神様を信頼し、心から愛し、そんな神様との関係が築かれているならば、その神様の御心からそれるような、まさにイスラエルの国がエジプトに頼って神様の御心から離れていくようなことは、そのような選択はしないと思うわけなんです。そしてそこに信頼関係があるならば、そんな選択はあなた方はしないと神様は信じていてくださっているはずです。ですからこそ私たちに、あなたが選ぶ道を私は応援すると自由を与えてくださるのが神様ではないでしょうか。このことは私にとっても新鮮な気づきでもあり、この2020年を始めるにあたり、私に必要なことは何だろうかと、もう一度考えさせていただくきっかけとなりました。ですからこそ、もう一度主の前に静まり、そして先のことを考え慌てふためくのではなく、落ち着き、まずは神様との関係を見直したいと思わされたわけです。それはたとえどんな不安があったとしても、心配があったとしても、もしくは苦しみのパンであり、椎茸の水が与えられ、まるで嵐の中の湖の上のようなところに立たされたとしても、私は一度神を信じ、信仰を持ってあなたに従いますと歩み続けたならば、そんな周りのものに目を向け惑わされ、焦り、他の者に助けを求めるのではなく、従ってきなさいと私たちに手を差し伸べてくださっている神様を信頼し歩み続けるということです。しかし今このように口で言うことは簡単です。しかし実際にそんな不安にあふれる現状の中に立たされた時に、その神様を信じ続ける、これは私にとっても、そして皆さんにとっても大きなチャレンジではないでしょうか。ついつい私たちは 身近にあるものに頼りたくなってしまう、そんな誘惑があるわけです。皆さんはいかがでしょうか。今一度新しい年を始めるにあたり、少し静まり、そして落ち着きを持って、もう一度神様に立ち返る、そんな時間を持たれてはいかがでしょうか。神様は私たちをに恵みを与えようと待っておられるお方です。私たちに憐れみを与えようと、もう積極的に立ち上がってくださる、そんなお方です。そんな神様との関係を築き深めてください。そしてそんな関係の中にあって、あなたが右に行くことを選ぼうと、左に行くことを選ぼうと、神様があなたを信じ、あなたを信頼し、あなたが選ぶ道、あなたはこの道、これに歩みなさいと語りかけてくださるお方です。そしてそんな神様の声を胸に、私たちに与えられているその自由を楽しみ、そして神様のために生かしていく、そんな2023年がスタートできたら素晴らしいのではないでしょうか。